10章46節から52節です。83ページになります。マルコによる福音書10章46節から52節。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされた時、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んでいった。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは、何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。鳥なしの祈りに続きまして、説教すべて勝るイエスの御名と題して、メッセージを聖森牧師よりいただきます。よろしくお願いいたします。
お祈りします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い御名を心から賛美いたします。今朝もこのようにして私たち一人一人の名を呼び集めてくださり、あなたのこの身体であるこの教会でイエス様、誠の救い主なるあなたを礼拝する恵みに預かることができましたことを心から感謝いたします。また先週はあなたが大いなる恵みをもって牧師就任安守礼式を導いてくださり、牧師のみならずこの玉川の民一同にあなたが聖霊の安守を注いでくださったことを覚えて心から感謝いたします。私たちがリバイバルと世界宣教の使命が与えられ、そのために私たちが聖霊の力を受け、そしていよいよ私たちが宣教のために出ていく民となることができますように、今朝もどうぞあなたご自身がこの場に立って私たちに今必要な御言葉を語りくださり、私たちを内側から作り変えてくださり、私たちを励まし立て上げてくださって、主よ、あなたの使命にどうぞ生きることができますように導いてください。私たち一人一人がこのバルティマイとなって、主よ、本当に切なる祈りをあなたに捧げるものとなることができますように、どうぞ礼拝を通して私たちを新しく作り変えてくださいますように心からお願いいたします。今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹の上にも等しくあなたがこの恵みを注いでくださり、再び共に礼拝をすることができますように励まし導いてください。今日のこのひととき、礼拝のすべてをあなたの御手にお委ねいたします。感謝して尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も変わらずですね、愛する皆様と共にこのように天上天下唯一の救いの皆であるイエス様を礼拝することができますことを心から感謝いたします。また先週はですね、本当に主のあふれる恵みの中で就任安守礼式が行われました。その背後にある皆様の尊いお祈りとお働きとですね、本当に今日教会学校で学びましたけれども、教会の熱心な祈りが背後にあったことを覚えて心から感謝いたしますですね。きっと礼拝の後にその先週の安守礼式のですね、写真をどなたからか見せていただけると思いますけれども、 昨日岩尾兄弟のですね撮ったまとめた写真を改めて見せていただきまして、皆様お一人お一人のですね本当に献身のお姿がそこにあり、改めてですね本当に深く感動し涙が出ました。またですね当日集うことができなかった方においてもですね背後の祈りがあったことを覚えて本当に感謝いたします。つくづくですね大谷先生がもう何度もおっしゃるんですけれども、今ですね玉川教会に起こっていることは奇跡ですとですね、こういうことはですねなかなかない、こんなに教会が回復して教会がですね本当に一人一人が生きている、一人一人が喜んでですね教会のその働きに携わっている、このようなことはないとですね先生がおっしゃり、それこそ10年前ですね野口牧師が就任される時にはですね教会が根っこから腐っているということを祝辞で先生はですね語られて、そして10年経ってですね玉川教会の回復を見て先生が本当に喜んでおられるですね、よかったね、本当に素晴らしい教会が成長したこと回復したことをですね先生が何よりも喜んでいらっしゃいます。それは初代牧師であるですね大谷先生のこの地で、そしてこの玉川教会において福音宣教のためにですね戦われ涙を流して祈ってこられたですね、私にはとても想像することができない、その本当に深い心からの喜びであるし、またですね主からの本当に深い先生のですね慰めであると思います。そのような教会の長い歴史の中で私たちもまたこの時に主に名を呼ばれて、そして集められたこと、ギリシャ語でですねこの教会エクレシアというふうに言いますけれども、呼び集められた者たち、私たちは勝手に来たわけではない、主によってこの時歴史の中で主が私たちを呼び集めてくださいました。リバイバルと世界宣教のために主が今日私たちを呼び集めてくださったことを覚えて、本当にもったいなく感謝いたします。先週野口先生よりですね黙示録の5章が語られましたけれども、天上の礼拝では長老たちがですねのど真ん中にほふられた子羊なるイエス様がおられ、おのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを手に持って子羊の前にひれ伏した。そしてですねその5章8節のところの御言葉は、この甲は聖なる者たちの祈りであるとそのように書かれています。このですね、地上における私たちのこの礼拝においても、玉川教会においても、先ほど久保羊のお祈りの中にありましたように、50年間ですね、捧げられたこの礼拝のど真ん中に、いつもほふられたままなるこのイエス様がいてくださり、そしてこうなる多くの生徒たちの祈りが積まれて今日の日があることを覚えます。野口先生ご夫妻のですね、10年間の涙の祈りがあり、またですね先日の就任式には本当に多くの昔玉川教会におられたですね中心にいて執事をされていた方々、またですね本当に中心にいて担っていてくださった方々、その方々がですね来てくださっておりました。ここにいらっしゃるですね中川さんご夫妻ももちろんそうです。教会はですね本当に長い歴史の中でいろいろなことがあります。またその中において私たちは多くの失敗もします。しかしですねその時に主に呼び集められた者たちが流した涙の祈りは決して一つも無駄に地に落ちることがない。主がその祈りを聞いて必ず時が来た時に教会に回復を与えてくださる。ですね、なぜなら教会が回復することが主の願いだからであります。今このように玉川教会に回復が与えられ、ですね、大谷先生がおっしゃるように奇跡が起こっているのは、そのように先人たちの涙の祈りとですね主への献身があることを改めて今回ですね深く覚えさせていただきました。その中で牧師として立たせていただくことがですね本当にどれほどもったいないことであるか、主の深い憐れみを覚えるものであります。先週はですね、初の祝祷をですね、させていただきました。ですね、もう本当に緊張していましたけれども、でもただただですね、本当にこの歴史の中で、その時に私自身が主によってただですね、本当に哀れなこの者が建てられて、安息を授かって、そして祝福の祈りを取りなすことができる。これがどんだけですね、どれほどもったいないことであるかを覚えてですね、ただただその祝祷がですね、本当に感謝でなりませんでした。それゆえに私たちはこれからですね、 先生方が福音宣教のためにこの流した涙を私たち一人一人が継承しですね、共に涙を流して種をまくものになりたいと切に願う次第であります。そしてそれゆえに今日はこの御言葉を通して私たちがですね、この尊い救い主なるお方イエス・キリストによってあがなわれ罪が許されて救いに預かっているこの喜びに満たされいよいよ福音宣教に立ち上がるものとなりたいと願います。なぜならですね、主が私たちの教会に回復を与えられたのは先ほども言いましたリバイバルを今起こされているのは何度もこの教会で語られてきました私たちの使命である世界宣教をするためだからです。主は一人として魂が滅んでいくことを望んではおられません。主が私たちの名を呼ばれたのは出て行って実を結ぶためです。私たちがですね、約束の聖霊を受けるのは、あの使徒の言行録一章八節にあるように、地の果てに至るまで私の証人となるため、主イエス・キリストの証人となるために、私たちは約束の聖霊を受け、そして力を受けるのです。私たちがイエス様を信じてですね、救われたのは、人生が恵まれて豊かにされて、経済的においてもですね、家族においても豊かに祝福を受けて、私たちが人生最後ですね、ああ、いい人生だったな、と言ってですね、終わる、そのような生涯を送るために、主は私たちを呼ばれたのではありません。私たちを救われたのではありません。使徒言行録でペンテコステの日に集ったですね、集っていた者たちの上に、あの約束の聖霊が降り、教会が誕生したのは、福音宣教のためであり、地の果てに出て行って世界宣教をするため、それ以上でもそれ以下でもないですね。それが教会の務めであり、また私たちクリスチャンに主が望まれていることです。出て行って福音を述べ伝えなさい。これが主が私たちに最も願っていることです。あのヨハネによる福音書10章の15節のところにですね、私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。私たちが召されたのはこのためです。私たちは主と共にまだ囲いに入っていない羊を、まだ救われていない永遠の命に預かっていない、暗闇の中でうめいているその魂を私たちはイエス様のもとへ導いていかなければなりません。そしてそのためにはですね、何よりもまず私たち一人一人が日々この生きた主と出会い、主は今生きておられる。それを証しできる信仰ですね。信仰生活。この生きた信仰生活を持っていなければですね。私は贖われた。今日私は主に許されて、ここに生かされている。その喜びを私たちがですね、しっかりと持ってですね、主と日々出会っていなければ、私たちがですね、外に出て行った時にそれを伝えることができない。力ある福音宣教をすることができない。そのためにまず私たちがこの信仰に預かりたいと願います。そして、今日はですね、先ほど、ご羊に読んでいただきましたマルコによる福音書10章のところをですね、46節からのところを開いていただきたいと思いますけれども、皆さんご存知のですね、この盲人バルテマイのですね、が癒される記事が今日ここで読んだところです。今日私たちがここを読むときに、ここにこそ生きた信仰の姿がバルティマイを通して私たちは見ることができます。バルティマイはここに書かれているようにですね、46節のところにエリコを出て行こうとされた時、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。バルティマイは目が見えず、人々から見捨てられですね、社会的にもですね、人から見捨てられて、そして誰一人として頼る人がいない。自分と共に生きてくれる者は誰もいない。ただその日その日がですね、終わるのを惨めに待つだけ。そのような日々をこの人は送っておりました。自分の人生にですね、自分はですね、命が与えられて、しかし何のために自分は生きているんだろうか。何のこの人生に意味があるんだろう。ですね、自分の力ではどこへ行くこともできない。どうすることもできない。そのような中にこのバルティマイは置かれておりました。しかし、大勢の人がですね、近づいてくるのを耳にしたとき、しかもそこに、メシアなる救い主なるイエス様、 がですね、近くを通られようとしている、そのことをバルティマイが聞いたときに、その時彼の中にあったですね、このうめきが、もうどうしようもない、人にも告白することができなかった今まで溜まってきたその叫びが一気に爆発して、そしてですね、バルティマイは盲人ですから目が見えません。一体どこにイエス様が通りかかってくださるのか、目の前にイエス様がおられるのか、どこにおられるのかわからない。でも近くをイエス様が通られることはわかる。その時にバルティマイはその切なるうめきを持って、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください、その叫びをですね、このバルティマイはその時に、目が見えない、どこかわからない、でも必死でどこかにいる主に必ず届くに違いない、この叫びは必ず主が届けてくださるに違いない、聞いてくださるに違いない、その叫びを持って、この時バルティマイは必死に主に叫んだのです。そしてここでですね、書かれているのは、その時は多くの人々がですね、叱りつけて黙らせようとしたですね、そのように書かれています。彼はその黙らせようとしたですね、その人たちの言葉にですね、を聞くことなく、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けたですね。人々からそういうふうに言われればですね、私たちは恥ずかしい、あ、そんなふうに叫んでですね、そんな身を、自分の身をですね、さらけ出してしまう、恥ずかしい。いや、しかしそうではない。主の御前に、主が近くにおられることを知ったときに、何とかして主に救っていただきたい、何とかして私の人生を祝福していただきたい、私の病を癒していただきたい、その時に人は見えない。バルティマイは決して人の言葉も聞こえない。ただそこにおられるのは、主が目の前におられるということ。そのことをもって、ダビデは、あ、ですね、バルティマイは、ますます激しく、主を求めて叫び続けた。ですね、決してその声は、大勢の群衆の中ではたった一人、貧しい者の叫びです。その群衆のですね、声にかき消されてしまうような声だったかもしれない。それでも、その叫びを、イエス様は聞かれたのです。そのたった一人、バルティマイが叫んでいたその叫びをイエス様は聞かれ、そしてイエス様は、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んでいった。安心しなさい、立ちなさい、主がお呼びだですね。そのことを、そしてこの50節のところからを読むならば、その時バルティマイはですね、その自分が切に願っていた、何がを願っていたのか、この後を見れば、目が癒されることをこの人は願っていた。でもその時にイエス様が主が呼んでくださった、主に招かれたこと、その時に何かですね、願いがすぐに聞かれたわけじゃない、何かすぐに癒しを受けたわけではない。でもその時に、主が、私は叫んだ叫びを主が聞いてくださった、主がその時憐れんでくださった、私を招いてくださった、その喜びに一瞬でこのバルティマイ盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。踊り上がってイエスのところにこのバルティマイは駆け寄っていったのです。今日この記事を読むとき、ここに私たちの救いの原点がありますですね。このですね、バルティマイ、この盲人バルティマイがですね、この叫んだ時に、主がその目の前にいてくださり、主がその手を取ってくださって、そして主が私を招いてくださって、そして主がですね、私に語りかけてくださった。その時、バルティマイはもうすべてが主によって本当に祝福を受けたこと、まだ実際には目に見えていないかもしれない。でも私自身の人生がすべて主の御手にあること、そのことを知ったときに、盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。私たちはどうでしょうか。もうすでに救われたですね。私たちはこのように日々イエス様に救われた、イエス様に招かれた、イエス様にこのように毎週日曜日、また祈祷会においても主に呼ばれているですね。そのことを私たち日々喜んで過ごしているでしょうかですね。この間のですね、先週の聖書クラスでも、私たちにはですね、その本当に喜びが足りないですね。そのことを本当に日々、本当にこの救いに預かった、私の罪が許された、私は贖われたですね。もう私は過去においても現在においても未来においても、すべてを主はもう身腕の中で、すべての罪を許してくださり、贖い続けてくださっている、救ってくださっている、そのことを私たちが本当に覚えるなら、 あの韓国のハヨンジュ先生がですね、そっとしてしまうほどの喜びであるですね、その話をこの間の先週聖書クラスで話しました。でその時にですね、ともみ姉妹があるですね、あの動画のテレビ番組でですね、ある動画を見たそうです。その話をしてくださったんですけれども、ある犬がですね、飼い主から2年間でしたでしょうか、離されててですね、そして2年ぶりに飼い主に会った。そしたらですね、もうその飼い主の顔を見るなり喜んで、その犬がですね、もう飼い主に飛びついてきて、そしてですね、もうその瞬間、飼い主のですね、本当にと会った瞬間ですね、その犬がですね、コテッと言ってですね、失神してしまったそうなんです。もうあまりの喜びでですね、あまりのこの離れてた2年間が、そのどれほど苦しかったでしょうか、その犬にとってですね。その時に、その主人に、自分の主人に会った時、喜びのあまり犬は失神してしまいました。そのように私たちがですね、また私のですね、いとこが飼っていたゴールデンレトリバーを昔ですね、私のいとこが飼っていて、その犬はですね、失神はしないんですけれどもですね、人が来て、お客さんが来て喜ぶとですね、すっごいおしっこをしてしまうんです。でですね、もう喜びのあまり尻尾も振るわですね、もうこう、うわーって言ってですね、もう本当におしっこが飛び散ってしまうですね、またウレションしたねって言ってですね、家族で言ってたんです。嬉しくておしっこしてしまう。もうそれぐらいですね、それぐらいというかですね、まあ、それはないですけれども、でも私たちが本当に主と出会った時に、私が主にやっとに召されて、主に呼ばれて、私は今今日ここに生かされているんだ、私の罪は全部許されている、その本当に喜びに皆さんが預かった時、これは失神してしまうぐらい、私は今まで呪いの中に生きてきた、しかし主が私を解放してくださった、主が私を呪いから解放してくださった、もうこれからの人生は主と共に生きる祝福しかない、そのことを覚えた時に、私たちは本当は失神してしまうほど、その犬のように、本当に、そしてこの今日のバルテマイのように、上着を脱ぎ捨てて、もう喜んでですね、そのような私たちの信仰はどうでしょうかですね。その犬の話を聞いた時に、その信仰が本当に私のうちにですね、ない、ああこんなだ、ああこうなってしまった、ああ自分は足りない、もうそのことばっかりですね、目がいってしまい、本当に主にあがなわれたこの喜び、生きていないなということを改めてですね、私自身深く覚えましたけれども、そしてその時にですね、イエス様がこの盲人バルテマイをお呼びになり、バルテマイがその必死な切なる貧しいところで、バルテマイが何かをしたわけではありませんですね、イエス様に何かを差し出したわけでもない、そうではない、バルテマイがこの時イエス様に差し出したのは切なる叫びです、切なるうめきです。その叫びに主は応えてくださって、そしてその叫びを聞いたとき、イエス様は51節のところで、何をしてほしいのか、そのように言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのです。そこでイエスは言われた。行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。このとき、切なるバルティマイの叫びに、主は何をしてほしいのか、そのように主は私たちに問いかけてくださる方です。ですね、そのために私たちがまず何よりもこの盲人バルテマイの姿は私たち自身であるということですね。私たちは実際には目が見えるかもしれない、実際にはですね、物乞いするそのようなですね、必要はないかもしれない、立派にですね、皆さんそれぞれがそれぞれの場所にあって満たされて生きているかもしれない、しかし本当はどうでしょうか、私たちの目は見えているでしょうか、私たちにあっての耳は聞こえているでしょうか、愛する者たちの叫びが見えてますか、皆さんには愛する者たち、埋めている魂の声が聞こえていますかですね。また私たちの愛する家族が今もなお苦しみの中にある、救いに預かっていない、その現実の中で私たちは叫ばなければならないですね。愛する者の救いのために私たちは叫ばなければならないんじゃないですか。この盲人バルテマイのようにですね、私たち、ここに46節にある盲人と物乞いが道端に座っていた、これが私たちの姿です。目が与えられているけど見えない、耳があるけど聞こえないですね。クリスチャンになれば、私たちが本当に隣人を愛して、隣人を許して担っていくこと、また愛する者のために取りなしていくこと、主に従順に従っていくこと、そのことは分かってます、私たちはよく分かってます。でも私たちにそれを今私たちができるでしょうかですね。私たち自分自身を見るならば、近くにいる家族一人愛することができない、追うことができない、担うことができない、 そのような私たちが本当に貧しさを聖霊の光によって、恵みによって私たちが本当に内側を照らされるときに、私たちは自分自身が霊において盲人であり物乞いであるということ、私たちは主しか頼るお方がいないということですね。私たちは何かに頼って生きているようにも、しかし私たちが頼るものは主以外にありません。私たちのを救い得る名は天上天下イエス様、このお名前しかありません。ならば私たちがこの救いに預かっているならば、私たちはこの救いを伝えなければならないじゃないですか。今埋めている人たちに、埋めている家族に、どうすればいいのかわからない、どのように叫んでいいのかもわからない、その人たちに私たちは本当に近づくときにですね、私たちがこのイエス様を伝えることができるのではないでしょうか。そしてそのためには、まず私たち自身がバルティマイとなって、この貧しさを聖霊の光に照らされて、主よ、私を憐れんでください、私が本当にこの救いの喜びに生きることができない、自分のことでいっぱいになってしまう、置かれている環境にあまりにも目が閉ざされてしまう、この私を憐れんでください、主よ、あなたが召してくださったのは一人でも多くの魂に私たちが救いを伝えることです。でも私がなかなかできない、この私を憐れんでください。そしていつもあなたに救われた喜びで、このバルテマイのように、今日も主が生きておられる、今日私は許されている、今日私は救われた、この喜びに私たちを生かしてください。この叫びを私たちは叫びたいのです。ですね。そして福音宣教はそこから始まります。そしてですね、今日購読しました使徒言行6、3章のところをお開きたいと思いますけれども、このペンテコステの後ですね、約束の聖霊を受けたこの人たちにはその信仰がありました。その生きた信仰がこの弟子たちには備えられていた、また生徒たちにはありましたですね。このペテロもですね、先ほどのですね、イエス様に福音書の中ではですね、イエス様に従うことができなかった、イエス様を三度否んでしまった、そのようなペテロです。でもこの聖霊の火を受けた時、力を受けた時に、ここでペテロがですね、一人のこの三節からのところですね、彼はペテロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うた。一人の男が施しを請うているこの男を目の前にした時に、ペテロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。その男が何かをもらえると思って二人を見つめていると、ペテロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がりなさいですね。その物乞いの人、その本当に貧しき人、その人を目の前にペテロがしたときに、その人をじっと見て、その人に最も必要なもの、その人がですね、この人が本当に求めているもの、この人自身はその日の食べるものが欲しい、その日暮らしが欲しい、その日暮らしを満たすものが欲しいと、その人自身は思っていた。でもペテロがイエス様の弟子である、イエス様のですね、このですね、生きた主と共にいるペテロは、この人を見たときにですね、じっと見て、私たちを見なさい。そしてこの男に最もこの男性に必要なもの、それはナザレの人イエス・キリストによって立ち上がることである。そのことをペテロが確かに確信を持って、そしてその時に、私たちには何もない。私たちはあなたにですね、金や銀はない。でも持っているものをあげよう。最大に持っているもの、このペテロが持っているもの、約束の聖霊を受けた人たちが、また弟子たちが、私たち一人一人が持っているもの、これがイエス・キリスト、ナザレの人イエス・キリストの名に、その名が私たちの救い、私たちに与えられたこの救い、その救いの皆が私たち一人一人に与えられているのであります。それ以外のものはない、私たちには何もない。でもその人を目の前にしたときに、私たちには差し出すものがある。それは唯一のな、先ほど今日のですね、メッセージのタイトルですけれどもですね、すべてに勝る唯一の皆、このイエス・キリストの皆、これが私たちに与えられている。そしてこれをこの人に語ったときに、イエス・キリストの皆によって立ち上がりなさい。するとこの人はたちまちですね、彼のその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって歩き出し、そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていったで ですね、この神殿、この中で、このどこの人たちが、この男性がですね、このナザレ人イエス・キリストの、この救いに預かって、このイエス・キリストの名が与えられて、解放が起こって立ち上がることができて、そしてその日暮らしではない、永遠に主と共に生きる、この幸いの人生を、ですね、この時にいただくことができた、その男は歩き回って踊り出して神を賛美したですね、そのように語られています。この信仰が、この生きた信仰がこの人たちにですね、このペテロたちにあったからこそですね、この時にその男を見た時に最も必要なもの、イエス様がおことを伝えることができた、イエス様の皆を大胆に宣言することができた、それはイエス様が、主は今日も生きておられる、主は今共にいてくられ、今共におられるという、その確信に満ちた生きた信仰が、このペテロやヨハネ、またですね、この生徒たちにあったからです。それが私たちになければですね、私たちがいくら教会に来て、そして本当に私たち一人一人はですね、恵まれて、でも私たちが生きた主と日々日々出会っていなければ、私たちが本当に目の前にそのですね、問題を抱えた人、また苦しんでいる人、飢えている人が来た時に、何をすればいいでしょうね。そうですね、私たちはまず考えてしまう。でもそうではない。私たちがそのうめきを聞いた時に、私たちに持っているものは、ナザレ人イエス・キリストの皆によってあなたに命じて立ち上がらせることです。解放を与えることです。あなたを本当に天上天下唯一の救いの皆をあなたに差し出すことです。それ以外私たちには何も持ち合わせるものはありません。しかしその時に、その力ある皆さん一人一人のその主を伝えるその証に、その告白に、この男が喜んで立ち上がったように、その周りにいる私たち一人一人、そこにおいてですね、その人たちが本当に主と出会うことができる、その人が直接皆さんを通して、私たちのその語った言葉を通して、私たちを通して主が生きておられるから、主が働いてくださるから、私たちがその人たちの前に出ていくときに主が働いてくださり、主がその人ご自身に語ってください、そしてその人が本当に主と、生きた主と出会うことができるのであります。このですね、この救い、このですね、私たちがこの宣教の力を、救いの力を私たちが日々預かり、そして信仰のですね、本当に宣教の働きに、宣教に一人一人は召されております。その中で私たちが、そのためにこそ日々私たちがこの生きた信仰に生かされるということ、そのことにおいて私たちがですね、もう止まらない、語らずにはおられないですね、それほどに主が私たちの内を満たしてくださりですね、私たちが本当に愛する者たちに伝えていくものになりたいと願います。そして最後にですね、それには私たちが忘れてはならないのは、この信者たちのこの生活のところですね、今日43節のから読みましたけれども、この人たち、この信者たち、生徒たちがですね、約束の聖霊を受けて、そして46節からのところです。毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。このことを私たちはしっかり覚えていたいと思います。毎日ひたすらこの生徒たちが心を一つにして教会に来て、そして本当に愛、私たちのうちに互いに愛し合うこと、互いに許し合うこと、この教会においてその働きが、その技がなされていった。それはいつも生徒たちがいつもここにおいて心を一つにして祈っていたからです。突然私たちがですね、力を受けて、そして宣教に行くのではない、そうではない、日々日々日々私たちが教会において心を一つにして、そして祈っていた。今日のペテロのところでも、ペテロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていったと書かれています。そのように日々の私たちの神殿での祈り、そのことによってこの宣教は起こされていく、この救い、癒しは起こっていくということですね。そのことを私たちは覚えていたいと思います。それゆえ私たちはですね、本当に日々今与えられている、私たちがこの教会において、主が私たちの名を呼んでくださいました、この教会において私たちが日々心を一つにして、本当に私たち一人一人を主を用いてください、用いられる器になるために、まず生きた信仰を私たちに呼び覚ましてくださいですね。救われた喜びに本当に踊りですね、舞い踊るような、そのような信仰を私たちに日々与えてくださいですね。そして日々私たちが大胆に信仰の宣言を持って歩んでいくことができるように、大胆に家族に語っていくことができるように、 家族の姿、どのような姿、恐れない、恐れる必要はありません。主がそこにおいて皆さんを通して語ってくださいます。皆さんが生きているなら、皆さんの信仰が生きているなら、主がそこに生きておられますから、主がそこで働いてください。主ご自身が語ってくださいますから、私たちはただその場所に行って用いられる器になりたいと願います。ですね、最後、ペテロの第一の手紙、2章9節のところをご一緒に読んで終わりたいと思います。新約聖書430ページ、ペテロの手紙第1、2章9節のところをご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。430ページ、ペテロの手紙第1、2章9節をご一緒にお読みしましょう。3、はい。しかし、あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。アーメン。そうです。私たちを主が暗闇の中から驚くべきこの救いの光の中に招き入れられたのはあなた方が力あるその技を主イエス・キリストをイエス様のこの十字架の福音を携えてあなた方が広く伝えるためなのです。私たちはしっかりですね、本当に私たちが救われたのはそのためです。広く出て行って地の果てにまで至るまで、私たちが本当に福音を述べ伝えるため、イエス様をですね、証しするため、そのために主は私たちをあがない出してくださいました。救い出してくださいました。そのことのゆえに、私たちは今日ですね、主の晩餐式に預かります。本当に私たち、この救われた喜びで、私たちが本当に主の御前に悔い改めを持って、そして主に、この塩に私たちが預かれる、この喜びに私たちが本当に満たされて、福音宣教の力を受けるそのような主の晩餐式であることを切に願いたいと思います。一言最後にお祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、ありがとうございます。イエス様、今日もあなたが贈られたままの子羊の姿となって私たちのこの中心にいてくださり、私たちをあがない続け、私たちを救い続け、許し続けてくださっている、そのもったいない恵みを覚えて心から感謝いたします。主よ、今日あなた私たちに御言葉を語ってくださいました。命を注いでくださいました。出て行って福音を述べ伝えなさい。そのために私たちが本当に日々愛する者のために、いや、自分自身のこの貧しさを覚えて、バルティマイのとなって、私たちが主の御前で、ダビデの子よ、憐れんでください。ダビデの子イエス様、私を憐れんでください。私をどうぞどうぞあなたの御用のために作り変え、用いてください。魂の救いのために、私を地の果てにまで使わせてください。そのような祈りを日々日々、私たちがこの教会で心を一つにして祈りを捧げることができますように、その時に主よ、あなたは必ず愛する者たちを救ってくださいます。必ず私たちを世界宣教へと使わせてくださり、多くの魂をあなたは救いへと導いてくださいます。主よ、まず私たちにこの叫びを与えてください。この生きた信仰、バルテマイのような信仰を今私たちに与えてくださって、この教会をバルテマイの信仰で満たしてくださり、どうぞどうぞ主よ、私たちが日々あなたに救われた、あがなわれた喜びで福音宣教に主よ、私たちが出ていくものとなることができますように、主よ主よ主よ切にお願いいたします。この教会はあなたがそのようにリバイバルと世界宣教のように召してくださいましたから、主よ、私たちにその祈りを必ずあなたが注いでくださっていることを信じます。ありがとうございます。主よ、いよいよ私たちを立ち上がらせてください。いよいよこの神殿を、この席をどうかあなたの本当に埋めている魂で満たしてくださり、主よ、どうぞこの教会において解放が起こり、癒しの起こる、そのような素晴らしい主の恵みが起こる、そのような教会にしてくださいますように、主を心から切に切にお願いいたします。どうぞ愛する家族を救ってください。愛する家族が埋めております。主よ、その叫びを、どうかその一人一人の叫びが主に届くものでありますように、そのために私たちがイエス様を伝えることができますように、私たちに力を与えてください。主を感謝いたします。ありがとうございます。今日ここに来ることのできなかった兄弟 弟姉妹もどうぞどうぞその場所にいて励ましてください。その場所にいてどうぞ聖霊を豊かに注いでくださって、主よ共に立ち上がることができますように導いてください。感謝いたします。ありがとうございます。すべてを本当に一切の栄光を主よあなたにお返しし、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。